本庁はパウロによって記されたコリント信徒への手紙第2の御言葉をご一緒に味わってまいりたいと思います。教会にいらっしゃっている方々は皆さんそれぞれにパウロという人に対してのイメージをお持ちであろうと思います。聖画に書かれているような眼光鋭い少し神経質そうな痩せ草の男というふうなイメージで捉える方もいらっしゃると思いますし、以前紹介されていたさまざまなそのユダヤ人の平均的骨相から推察してこういう人ではなかったかというパウロのそのコンピューターグラフィックのイメージ像みたいのを見たことがあります。ちょっと下膨れの毛深い男の人というふうな感じの人でありました。まあ、さまざまなイメージをそれぞれ皆さんが抱いておられることではないかと思います。特にパウロが記している手紙の言葉あるいはその内容から随分とこれは霊的な領域や内面的な事柄がかなり書かれているというふうなことを見て、もしかしてパウロという人はその目が不自由だったんじゃないのかというふうなことを想像する方もいらっしゃるようです。こんなに私は今大きな字で自分の署名を書いてますよというふうに書いて手紙を締めくくっている場所が出てきたりいたします。いろんな具合に、パウロのことを私たちは思い描くわけですが、信仰の喜びということについてパウロは非常に力強く私たちに教えまた証しをしております。またそうした喜びとともに宣教の働きのために苦しむこと、それを数多く経験をいたしました。信仰の喜びをキリストを通して与えられることとともに苦しむことも自分自身は与えられている。これはどっちもが自分にとって益となる良いことだというふうにパウロは語っております。祈りを通しまた神からの信仰の啓示を通じて自分自身が今味わっている苦難は当然それは自分にとって苦しいことであるけれども、やがて永遠の栄光に続いていくという信仰の確信をパウロは与えられていました。この今朝の第二コリントの5章の1節や11節のところで彼は知っていると述べていますが、そうした信仰の喜びやそれとともに自分自身にもたらされてくる信仰のゆえの苦しみ、そのことはやがて神の永遠に続いていくということを自分は知っているんだ、あるいは信仰者である私たちは知っているでしょうと彼は語ります。私たちは信仰において神様の御心を知り、主イエスとの交わりを通じて神様の求めと御心を模索してそれぞれの人生を歩んでいます。私たちは各自自分自身が小さく弱い存在であることを知っている、そのこととともに私という存在が神の栄光を表し、私が生かされて日々歩むことの中にその恵みがあふれている、そのことを知っております。非常に感謝のことに私たちは神様の恵みを受けてそうした幸いの中に置かれているわけです。 この5章の前半の部分でパウロは信仰を通してもたらされる恵みや喜びの反面、私たちが肉体という命の限界を持ち、弱さの中で生きるそのような小さな存在であるということを述べています。パウロは極めて冷静に、私たちの地上の住処である幕屋、これはテントのことであります。私たちの肉体や肉体の命のことを地上にある住処、あるいは幕屋というふうに彼は呼ぶわけですが、こうした幕屋は滅びるとパウロは断言します。肉体の死について彼はそのように語るわけです。幕屋とは普通一般的な建物のことではなくて、そうした頑丈な建物ではなく、一時的な仮の住まいというものを意味します。おそらく彼はかつての旧約のイスラエルの民が幕屋での気流の生活を送っていたことを心に思い描いていたことでしょうし、彼自身が携わっていた天幕職人、川なめしの職人というその職業から来ているイメージで、このような言葉を用いて語っていることがわかります。私たちの肉体あるいは地上での歩みというものが幕屋の宿りであるということに対して、神による建物に私たちは住むことになるという表現がなされています。パウロの信仰理解では、肉体の復活ということに関して彼はキリストの再臨の時、私たちのこの卑しい体はキリストのご自身の栄光ある体と同じ形に変えられるとの確信を抱いておりました。パウロはそうした信仰の恵みや、また自分自身の弱さを自覚しつつ、主イエスに対する恐れを自分は知っていると語っています。私たちは主の再臨という神の定めた終わりの時にキリストの裁きの座の前に立ち、各自のありようや行いに応じてそれぞれが報いを受けなければならないと信じております。こうした思いに立って謙虚な態度でパウロは人々への説得、働きかけに努めました。純粋なユダヤ人としての血統を持ち、律法を遵守することで神の救いを得られると考えていたユダヤ教徒たちに対して、パウロが行った宣教の主な事柄は主イエスの十字架の出来事、十字架の贖いと復活の証言、キリストへの信仰を通じてもたらされる神の救い、そうしたことを彼は懸命に語っていきました。それは弁明や聖書の言葉に基づいてなされる証言といった性質のものでありました。私たちは人々の説得に努めますと述べているように、パウロの背景や彼の人格を疑っていたコリントの教会の人々への説得や、あるいは彼の使徒職が本当に主イエスから託されたものであるのかどうか、彼は自分自身勝手に自分が使徒であるというふうに自称しているだけではないのかというふうな指摘に対して、 自分自身のことを証しし、説得する必要がありました。パウロは神の前にあって、両親においても自分自身のことをありのままに知られたいと願っていることがわかります。この第二コリントの7章の前半部分を見ますと、パウロが心を痛めていた教会内部のさまざまな問題、特にパウロへの不信や疑いが解消されて、彼は大いに喜んでいる、そのことがこの第二コリントの7章のあたりを見ますと非常に強く伝わってまいります。しかし教会の内部には依然として彼への不信というものが付きまとっていました。なぜならパウロはかつては非常に熱心な律法主義者であって、キリストを迫害する立場にあったものだった。そうしたことへの不信はこの後もずっと彼の働きを妨げていくことになります。第一コリントの4章11節のあたりを見ますと、使徒の働きについて彼はその働きの一端を述べております。そこにはパウロや同僚の人たちが経験しているのと同じ、その経験の一端が記されております。神の委託を受け御心を伝えるのが使徒の職務であると誰もが考えていたわけですが、その言葉を熱心に語れば語るほどに不信を抱く者たちは彼らの心から離れていく。人の言葉、つまり彼自身が語る言葉として宣教の言葉を受け止めているために、神から自分自身への直接の働きかけとして言葉を聞いていないためにそうした事態が起こってきたわけです。人たちが人々にどれだけ軽んじられているのか、この第一コリントの4章のあたりを見ますと本当に痛いほどにそのことがこう伝わってまいります。今朝のこの箇所でパウロは自分の語る言葉が自己推薦の言葉ではないんだということを強調して述べています。これは当時の異邦人が居住する町や地域を巡回して聖書の解き明かしを行ったり律法の教えを語っていったユダヤ教徒の巡回教師の人々の姿というものが非常に強く意識されていると言われています。自分のことを大きく見せるために、あるいは自分の言葉を信用していただくために自己推薦をひたすらに行った。自分の主張の正しさ、自分の人格がいかに優れているかを証明するために自分の経歴や職歴を示すことが常であったと言われております。パウロは彼らのようにではなく主にある自分自身、ありのままの自分自身を示すということを目指しました。第二コリントの3章の2節では、パウロにとっての推薦状がもしあるとするならば、それは自分の語る言葉とかではなく、彼が信仰に導き、信仰によって今生きている信徒たち一人一人なんだと述べています。そうした人々の存在を知れば、上辺を見て人を判断しようとする人たちに対してパウロ自身の働きが真実なものであって彼が真の使徒であることを示すことができると彼は信じていたわけです。 熱心に語るあまり、パウロちょっと常軌を逸したところあるんではないかというふうに考える人たちも教会の中にはいたようであります。特にパウロの宣教に関心を抱かなかった人たちは、パウロの熱心な姿勢というものが非常に鼻について耳障りに思ったようであります。使徒言行録の26章の24節、パウロは総督のフェストゥスという人物の前でキリストの福音を一生懸命に語っている場面が出てきます。それを聞いて心を動かされた人たちがいた反面、この総督はもう聞きたくないと心を閉ざしてしまうわけです。お前ちょっと、こういう言い方すると語弊があるかもしれませんが、お前ちょっとおかしいって言ってるわけですね。お前学問のしすぎでちょっと頭おかしくなってるぞっていうふうなことを平気で指摘をしたというふうに書かれております。コリント教会の内部にも彼に敵対する人たちがいて、そうした指摘をする人がいたようであるわけです。パウロは他の人の目から見れば自分はおかしいかもしれないけれども、しかし彼がキリスト教徒に改心をして以来、復活の主イエスと出会って彼が改心をして以来、キリストは彼の生きることの一切に関わっていること、主の愛が彼に迫り、彼をキリストにある信仰の喜びとキリストの愛を語り継げることに駆り立てている、そのように彼は告白をするわけです。もう語らずにはいられない、キリストが私の背中を押したりお尻を叩いたりして語れとおっしゃるから私は語らずにはいられない、キリストが私たちのために十字架で死んでくださったという贖いの愛を語らずにはいられない、それがパウロにとっての信仰の中心部分であったわけです。パウロが語るキリストの死というものが、語るその言葉には二つの意味があると思われます。それは一つ、キリストが私のために死んでくださったということ、これはローマ神という手紙の5章の6節などに書かれている通りであります。二つ目は、私がキリストと共に死んだということ、ローマ神という手紙の6章の8節、そのような意味合いであります。彼によればキリストと共に死んだ者は自らの罪に死に、復活した主にあって神と共に生きるものとされているということになります。パウロが掲げているように、主を信じる私たちはキリストと共に十字架につけられました。生きているのはもはや私ではなく、キリストが私のうちに生きていると彼が告白している、そのことのと同じであります。私たちのために死んで復活してくださった方のために生きること、それは私たちが生きることそのものであるとパウロは述べています。自分の欲望を果たすために、自分自身のために生きるのではなくて、私のために死んで復活してくださったキリストというお方のために生きること、そのように生きる自分自身は今後人間的な基準に従って人を知ろうとは思わないと、今朝の箇所のこの16節以下の部分でパウロは述べています。キリスト者は神によって新しく創造された存在であると私たちは知っております。肉に従ってキリストを知っていたとしても、まあ、彼は実際そのように生前のキリストと出会っているわけではないわけですが、信仰において キリストを知る、そのような出会い方、知り方をしなければならないとパウロは述べています。キリストに出会って私たちはキリストに結ばれることにおいて、神に背いて生きていた罪の自分がキリストと共に死に、新しい人間としてキリストと共に復活した、その恵みに預かっていることを教えられました。その意味でキリストの十字架の贖いは、罪ある私たちに向かってなされた神からの和解の技と言えます。今朝のこの5章の19節のところで、和解のために私たちは奉仕する、そのような任務が与えられている、キリストによって世を自分自身と和解させて、人々の罪の責任を問うことなく、和解の言葉を私たちに委ねられたと語られています。私自身が生かされているこの姿を通して、信仰の喜びや恵みに生かされている私の姿を通して、神様が私たちと和解してくださったということを表し、証ししなさい、そのような務めに一人一人が立たされているとパウロは語っています。和解という言葉を考えるときに、私たちはこう裁判やその他でそうした言葉を耳にするわけですが、罪や負債のあるものとないもの、その当事者同士が話し合いをし、あるいは裁判で判断をして、罪を認め、納得し合って、そのことを踏まえ、罪の償いをして、その上で手を握り合う、それが和解ということではないかと思います。同じ地平にそれぞれが立つことが和解というふうに私たちは考えると思います。キリストを通して神様が私たちに対して与えてくださった和解とは、そのようなものとは性質が違っています。罪のないキリストを私たちのために捧げてくださった。罪ある私たちの側に神様が降りてきてくださって、本来ならば成立をしないそのような和解が成立をした。神様の側から私たちの方に降りてきてくださったからこそ、神による和解ということは成立をしているわけです。罪ある者の側に神が一人子を使わされた。これが神による和解です。キリスト者である私たちは、神によって自分の罪が許されたものとして、神からのこの恵み深い和解の出来事を多くの人々に告げ知らせる務めが与えられています。そのような務めが課せられています。信仰において生かされるとは、そのような生き方であります。それゆえにパウロは、主につながれてある自分自身のことをキリストの使者と呼ぶわけです。私たちはキリストによって達成された神の和解のメッセージを伝える、その使命を持つ者、和解の奉仕のために世に立たされた一人一人である、そのようなことを思わされます。それは例えば、キリストの福音を知らない人、罪に陥っている人、虚しさの中に生きることを余儀なくされている人々、そうした人々に対しての使者であります。私たちが信仰に立ち、主と共に生きることを通して、主にある幸いと平和を証ししていくことが、一人一人には求められています。主を信じ、主に従う信仰の歩みそのものが、主と共に生きることの証しの技であることを自覚し、歩んでまいりたいと思います。私が主によって立たされている今を生きていることと、
私が神を信じることとがつながり合う生き方、そのことを目指して私たちの和解の務めや日々の生活に向かっていくものでありたいと願います。お祈りをお捧げいたします。神様、信仰の恵みの中に生かされている私たちの日々の姿をパウロの言葉を通して改めて心に刻むことができました。パウロは私たち一人一人に対して主を証しすることと主を通して私たちにもたらされている和解、神様からの和解の出来事を証しする務めを与えられていることを告白をしています。私たちもそのような思いに立ち、謙虚にへりくだって世の人々に対して和解の福音を語り伝えることができるようにしてください。私たちが生きる姿を通してそのことを証しし表していくことができますように、また私たちの世にある小さな働き一つ一つを通してそのことが実現することを信じ生きていくことができるようにしてください。新しい一週間の旅路が始まりますが、どうか私たちの健康を守り、それぞれの携わっております世の働きをあなたが祝福してください。愛する私たちの家族を守り、それぞれの家庭に主の恵みと平安を増し加えてください。私たちの同じ主を見上げる一人一人の教会の友を守り、その日々の生活とお働きを祝福してください。今朝ここに集うことができなかった友の上にも、どうか私たちと同じ恵みと平安がそれぞれの場所に満ち溢れるようにしてください。多くの果たさなければならない課題があります。また私たちの生きるこの世界には、私たちの心を塞がせたり悲しませたりする多くの出来事がございます。それらの一つ一つの事柄にあなたの御心が生きて働き、また必ずや御心にかなったふさわしい解決の道が備えられていることを私たちは信じます。どうか日々の祈りを通し、私たちの働きをの小さな働きを通してそれらのことが達成されることを信じて進んでいくことができるようにしてください。尽くしません、これらの願いと感謝をお一人お一人の心の内にありますお祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの尊き御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。